はい、今日のデイリークラム、今日のテーマはとにかく取り掛かれ。とにかく取り掛かれ。おはようございます。とにかく取り掛かれ、これはどういうことかということなんですが、もう寝起きで撮ったつもりが、結構小一時間かかってますね。今日もね、お正月だからとかそんなんじゃないんでしょうけど、やっぱ波があるんだろうなっていうのはすぐ感じますね。今日も何テイクか撮ってますから少し冴えてきましたけども、とにかく取り掛かれてどういうことかっていうと、よく巷で言われるんですけどね、早く始めると直前になってから本当忘れるからゆっくり始めたらいいよっていうですね、迷信がですねよくあるんですね。でこれ迷信って言いますけど、すごいリアルに多分多くの方が言われたことがあるんじゃないかなって思うんですよ。僕それをまさしくそう言われましたって生徒さんに去年も言われましたね。いや聞きました。うん、そう言われたんですよって言って、あそうなんですねって話したんですけど、まあその言った人がどうこうとは思わないですが、多くはですね古いケアマネさんに多いと。つまり今のケアマネ試験を見ていなくてケアマネ試験をパスしたことがある人ですから、古いケアマネさんなんですよね。でこれはですね、間違いではないんだろうと思います。その人にとっては。なぜかって、その人がそうだったんだと思います。直前とか短い期間でやって、忘れるうちには受かる程度の試験の難易度の時に受かっているからです。簡単だったんですよ。実際古い過去問やると分かるんですけど、結構マジで難しいんですよね。本当言うと。だけど、それは、どっちかというとストレートでしたね。シンプルっていうか、多分ちょっと古いの2004年とかのもまあまあ全然趣向が系統が違うというか、出題傾向が若干なんか癖があるんでまた違うんですけどね。でもう一癖あるみたいなところあるんですけど、またちょっと違うんですよ。古いのやってみると分かりますけど、だから全然参考にならないんです。つまり昔の人の昔はこれでうまくいきましたという意見です。ただの。確かに努力してないわけではないですし、その方たちも一生懸命やったかと思いますけれども、あくまでも昔はこれでうまくいきましたという意見でしかないんですね。今のケアマネ試験を受けておられませんので、その人たちは。ってことはそれを参考にするとこれは苦しくなりますね。ではっきり言いますと、早く始めると直前になってから困るから、もっと後でいいよっていうのは迷信です。迷信ですね。早く始めた方がいいです。もちろん 100% それを私はやりなさいという意味ではないです。確かに勉強するって大変なんですね。でこれはあくまでも僕が言う話であってですね、じゃあ1日1時間をこれから10月まで、まあまあ苦しいですね。苦しい。ましてやまだこんな時期ですから、まだまだ時間あるって思ってる時期にがっつりしたものをやるってすごく大変なんですね。だからある程度ステージっていうのを考えてみるといいですね。1月でしょ今で、10月ですよね本試験。ということは10ヶ月間あるわけですよ。それを例えば10ヶ月を 2.5 っていうのもちょっとややこしいかな。例えば2ヶ月を5ブロックでもいいじゃないですかね。今から2ヶ月間は、まあ、割とすごいもう緩やかなスタートですね。で次の2ヶ月間は、まあ、それにちょっと、まあ、似たようなもんでもうちょっとこれを続けようって同じような感じでいいじゃないですか。で3ブロック目の2か、6ヶ月経ったところっていうのは 4月になるんですよね。でこっからよしちょっとエンジンかけ始めようかって言って、コツコツと始めていたところにですね、しっかりとしたものを少し植え付けていくと。ちょっとザクッとした話でごめんね。で、5月、6月でしょ。で、8月で10月ですから、だいたいまあ、6月、8月はもうガンガン実力アップしていって、で、残り最後のブロックはもう追い込みですよね。さらにも気合い入れてやると。ちょっとザクッとした話でめっちゃ申し訳ないんですけど、言っといて申し訳ないんですけど。なんとなくブロック分けしておくっていう感じでもいいですね。10ヶ月間を全くしなくて、序盤別に2月からでも4月からでも本当言うといいんですよ。 構わないんですよ。でもそれはあくまでもその仕掛けるときですね。それは4月でもいいです。本当の仕掛けるとき。でもこれが8月からっていうと遅いです。絶対遅いです。7月遅いです。もう早い方がいいです、そこはね。それはそうなんですけど、今はどうするっていうと、その今から4月までの期間っていうのを2ヶ月ぐらいに分けて、まあとにかく少しでもやっておくと、とても後でいいと思いますね。なんでこんなこと言うのっていうと、僕5年目でだからです。やればやるほど磨きがかかりますね、これは間違いなく。で、後半に思うんですよ。ああ、もうちょっとここやっとけばよかった、早く始めとけばよかったって後半に思うんです。なぜかというと、例えばですよ、保険給付っていう単元があるんですね。で、基準該当サービスっていうのがあるんですね。で、基準該当サービスっていうのは、大体ケアプランのものと、まあ、介護系の居宅サービスっていうところをまず押さえておけばいいよなんていう言うんですよね。だけど、出題傾向を見ていると、基準該当サービスを認めてもらえる具体的なサービス名っていうのも出てきたりするんですね。介護系の居宅サービスのうちで基準該当サービスが認められるものとかって問われたりする問題が、まあ、やっぱちょこちょこと出るわけですね。で、そうした時に、そこまで知らないってなって、覚えなきゃってなった時が、ギリ手前の時期であればあるほどゾクッとするんですね。やばって思うんですね。で、そこに余裕があるから、よし、覚えてしまおうってなるわけです。で、もう一個あるんです。順当に理解を積み上げていっても、必ずそのステージをもう一個上げるときに起きることっていうのがあって、それは混乱が起きるんです、自分の中で。これいいんです、大事なんです。混乱起きた方がいいんです。あれ、分かっていたのに分からなくなったという時期が必ず来ます。これはめちゃくちゃ大事なんです、ステージを上げるために。自分のその混乱の中で整理をして、ああそうかってなった瞬間に自分の理解が一段上がるんです。これがめちゃくちゃ大事なんですけど、その時がギリギリだったら、よくないんです、それはそれで。うわ、やばいってなるんですね。なので、やっぱ時間的な余裕っていうのは、やっぱ持ってあればあるほどいいんですね。かといって、死ぬほど早く始めたらいいんですかっていうと、これはもう本当個人差あるんですよ、本当に。だから1月に絶対始めなさいというつもりはないんですけれども、ちょっとずつ始めておくというのはとても大事です。特に習慣を持っていない人です。もう勉強習慣もきちっとできているならば、もう言わなくてもやってると思います、すでに。どういうふうにやるかも分かっていると思います。だけど、今年の挑戦するのもですね、まあそんなに何回もしていませんと、習慣もついていませんという場合はですね、やっぱり、早いうちから、動くのは動いておいた方がいいと思います。で、息切れしませんかって、しません。どうしてかって、僕らがいるからです。息切れさせないようにサポートはしますので、まあ、早く始めて、って言っちゃってもですね、うさぎとカメみたいに、うさぎみたいに、うりゃーって走ってたら、僕、こう、耳か尻尾をキュッとつまんで、ちょ、待ちなさい、待ちなさいって言いますから。ね、そんなうさぎさん、あんまいないかもですけど、うさぎさんが、今のこの時期にもうゴール目指して走ってたら、本当に息切れしちゃって寝ちゃいますから、ね、ちょっと待ちなさいって言って、うさぎさんだけど、ちょっと歩きなさいって言って、まずやるべきことをコツコツとやると。いうところにですね、アドバイスしますしね。だから、まずは自分で始めてみるっていうことがすごく大事ですね。まずその迷信を忘れるっていうのもいいですよね。迷信はもう迷信ですからね。とにかく、早く始めて悪いことはない。そして、試験勉強で実はとても大事なことがあって、もう本当大事な要素っていうのは暗記なんですよ。暗記、みんな忘れるんですけど、暗記です。試験問題理解できて解ければいいじゃないかと、見て分かればいいじゃないかと、これ知ってる、これは全て聞いたら分かるっていうレベルですね。でも、試験で使い物になるためには、やっぱり自分の中から出せなきゃダメですね。ああ、これはあれだな、これですって言えなきゃダメなんです。聞いて分かるんですよね。なんか言ってたよな、どうだったっけな、あれ何だったっけなって、これはもう一段上がらなきゃいけないんですね、試験で使い物にするためには。これを自分の中に落とし込んで出せるようにしなきゃダメなんですね。 聞いて、ふむふむはインプットですね。ふむふむ、なるほど、わかりますっていうのはインプットです。そこから、何だったっけなっていうのがアウトプットする作業の途中過程になるわけですね。でこういうのをやれて、使い物になりますので、それをどうしようかっていうと、覚えるっていうのが大事なんですよ。シンプルに。で、丸暗記だとこれは苦しくなりますね。大体みんなこう感じるんですね。そんなのキーワード覚えられません。長い14文字の漢字なんか覚えられません。違うんですね。14文字の漢字でも、それは人の名前をそんな風に見てますかっていう話です。漆垣明さんっていうのを、漆垣明っていう字っていう風に見ないですよね。僕の顔とか声とか見て、ああはいはいって、あ、こんな漢字書くんだと思って見るわけですよ。なるほどって。そうかって見るんですよ。ここには僕に漢字で漆垣明って書いてあっても、ああ明さんでしょっていうわけですよ。みんな明先生でしょっていうわけですよ。これ一言キャッチ、その人を捉えるための一つのポイントなわけですよ。講師ですとか、あの人です、あの顔です、あの人、何かしら自分に紐付けをしてそのキーワード見てますよね。同じなんです。定期巡回、随時対応型、訪問介護、看護っていうのを漢字で覚えるなんて僕ら言わないんです。これ4つのサービスがくっついてる、そのまま書いてるキーワードですよって言うんですよ。定期的に巡回して、随時訪問して、随時対応し、定期的に巡回して、随時対応サービスをして、随時訪問サービスをして、訪問看護サービスをするのが、定期巡回、随時対応型、訪問介護看護なんですよって、まるまるそのまま書いてるでしょって言うんですよ。それで人は、ああ、そうかって、ちょっと大変だけど覚えようかって言って覚えるんですね。何かしらキーワードっていうのを捉えるときにも、そうやって一言キャッチっていうのを入れていくことで、だんだん分かってくると。これお友達の名前を覚えるのと全く同じですよ。ね。なので、そうやって覚えていくということを、やっぱまあ知った上でですね、徐々に始めていってほしいなというふうに思いますね。ちょっと長くなっちゃいましたね。なので、まあ名詞はスパッと忘れてですね、ゆっくり始めるといいと思います。スタートで何をするかっていうのは、それぞれの人がステージがありますので、その辺はですね、必要に応じてアドバイスしたいと思いますね。受験カウンセリングっていうのを僕やってます。30分ぐらいですし、そんな変な勧誘とかしませんからね。興味があれば申し込んでください。ここにリンクも貼ってますので、で少しでもですね、役に立てばいいなと思います。では、この辺で終わります。今日のテーマですが、とにかく取り掛かれでした。ではいってらっしゃい。